こんにちは、上野秀則です。上野秀則プロ FX ウィークリートレード戦略をポッドキャストでお届けします。テーマは FOMC 議事録の高波と米国雇用統計の好結果で米国金利高株安になったんですけれども、ドル高のピークからは週末反落ということになりました。このドル調整安が継続するかということになります。今まで上野秀則のプロ FX ブログですね、こちらがドル円版とユーロ、ポンド、豪ドル版ということでですね、2つに分かれてたんですけれども、使いにくいということがありまして、これを1つに合体しまして、なくてもいい情報はですね、削ぎ落として読みやすい長さに揃えてあるということで、今回から完全リニューアルしておりますので、ぜひご利用いただければと思います。さて本題です。1月5日の水曜日にですね、FOMC の議事録が発表になったんですが、これがちょっと高波すぎてですね、みんなびっくりという感じだったんですけれども、議論された内容が記載されてるんですが、どんな議論があったかということですね。FRB のバランスシートの早期縮小を検討ということ、これが一番驚きでしたね。今年の3月までにテーパリングが完了するんですが、これは量的緩和で買っているですね、資産の額、金融資産の額を徐々に減らしていくということですね。新規の投資を徐々に減らしていって、新規の投資は3月までに終わるということです。このバランスシートの早期縮小ってどういうことかっていうと、テーパリングが終わった後に残った買い入れ資産、この額をですね、通常だったら満期が来た米国債があればですね、その分を同額をですね、買い増ししていくということで、バランスシートをですね、一定に保つと。今回はですね、パンデミックで特別に行ったプログラムだったということもありまして、今後はですね、バランスシートを縮小すると、量的緩和自体をですね、絞っていくということが議論されてます。今市場にジャブジャブにこうドルが溢れてるわけですけれども、これをですね、回収し始めると、まあそういうふうに考えていただければ良いと思います。そして2022年の利上げの開始がですね、3月という目が出てきたということですね。今までは通常考えると6月、9月、12月の3回ってことだったんですけれども、場合によってはですね、3月から開始する可能性もあるというような議論もあったということが判明しております。これで年4回の利上げ、3、6、9、12という織り込みがですね、一気に加速しているということで、これめちゃくちゃ高波ですよね。ということで驚いて、もうドルが一気に買われたというのがですね、まあ日本時間で言えば1月6日の木曜日の朝の4時以降ということになってます。こっからしばらくドル高が続いたんですが、次にやってきた大きなイベントというのが1月7日金曜日の日本時間の22時30分のですね、米国雇用統計ということになります。結果が発表になって一瞬ですね、ドルが売られたんですけれども、すぐにドルが切り返してきてドル高になったんですね。これ何かっていうと、マーケットが最初に評価するのは非農業部門雇用者数、予想がですね 40.5 万人予想だったんですが、これがどうだってことなんですね。予想を上回ってるのか下回ってるのかってことなんですけれども、出てきた数字がプラス 21.1 万人ということで予想を大きく下回ってますということで、最初は失望売りということになりました。しかし他の結果をですね、検証していきますと、失業率はなんと 3.9% ですね。前回の 4.2% でもほぼ完全雇用だと言われていてびっくりさせたんですが、今回の予想は 4.1% だったんですね。これが 3.9% ということなので、驚きの低水準ということです。続いて平均時給、最近重要なんですが、これがですね、前回は 0.3% 増しということだったんですが、今回の結果はですね、前月から 0.6% 増加しているということで、これはですね、非常に労働者にとっては一見良いことには思われるんですけれども、人手不足の中での時給の増加というのはですね、これを吸収しなければいけませんので、このコストは結局は小売値にですね、反映されるということで、インフレを加速させているという側面があります。という3要素を検証してみたんですが、結局これ結果として良かったのか悪かったのかということなんですけれども、 これは非常に強い結果だったというふうに言えると思います。そうしますと、翻って FOMC 議事録で協議されたことですね。これと足元の労働市場とインフレ状況というのがですね、整合しているというふうに市場で判断されまして、ドル高になったということですね。しかし単純でないのは、22時30分に発表されて、一瞬非農業部門雇用者数の減少が嫌気されて売られたんですけれども、よく見てみればすごい強い結果じゃないかということで、ドルが急上昇したということがあるんですけれども、この時点ではアメリカの国債の利回り、アメリカの金利ですね、これも短期、中期、長期とももうガンガン上昇してたということで、もうドル高の要因が満載だったわけですね。しかし相場がそう単純でないっていうところはですね、発表されたのが週末だということがありますから、 FOMC 議事録が発表になってからですね、ドルは上げ続けてきたんですね。でアメリカの金利も上がってるということですから、当然それはですね、株価には悪影響で株は反落していたんですけれども、週末に向けてはどうなったかっていうと、金利はですね、やはりまあじわじわと上がり続けたんですが、ドルの方は大幅に売り越しになってしまったということですね。最終的にはですね、7日金曜日の騰落で言いますと、ドル全面安ということまでドルが売り込まれるということになってしまいました。ということで、ユーロドル、ポンドドル、豪ドル、米ドルなどは米国雇用統計を受けて大きく下げたんですけれども、結局そこから押し目をつけてですね、上昇という形になっております。ドル円については最初から伸びはあまり大きくなかったんですけれども、じわじわと下げていって安値をつけて終わっていると、こういうことでドル全面安ということになりました。ということで、ドル高トレンドの中ですね、週末は反落したという形になっているんですが、週明けこれが継続するのかということです。私は単なる週末の調整安だったというふうに見てるんですけれども、まあ、週明け少しドル安が継続する可能性はないわけではないなというふうには思ってます。しかし今週のイベントを見ますとですね、非常に重要なイベントが目白押しになっておりまして、これはすべて1月26日の水曜日の FOMC の発表に向けてということで非常に重要です。今週末1月15日の土曜日からブラックアウト期間ということで、 FRB の関係者がですね、 FOMC の金融政策に関してのコメントがですね、それ以降禁じられるという期間に入る直前にですね、ビッグイベントがあります。パウエル FRB 議長、そしてブレイナード FRB 副議長がですね、指名されるんですけれども、これの公聴会というのが行われます。この際にどういう発言をするかということが非常に注目されています。その他の FOMC で投票権を持つ連銀総裁なんかのですね、講演も多く予定されています。そして指標の方では、米国の消費者物価指数、生産者物価指数、これらが発表になりまして、結果の予想としましては、アメリカのインフレが先月よりもさらに進んでいるという結果になるんではないかというふうに予測されております。本当に3月から利上げを行うんであれば、26日の FOMC の発表内容においてはですね、それを匂わせるような結果になってくるはずなんですが、さらにその前、ブラックアウト期間入り前の今週1週間の間で地ならしを行っていくわけですね。急に利上げとかを行うとですね、びっくりしてしまいまして、株式市場がクラッシュしてしまうかもしれませんので、そういうことにならないように、あらかじめ少しずつ少しずつ織り込んでいく、市場に織り込んでいくということで、その織り込みが進む今週は1週間になるだろうなということで、非常に重要になります。それでは結論の方に入っていきたいと思うんですが、ドル安が今週も続くのかどうかということに関してはですね、ドル高になりやすいイベントばっかり集中してるんですよね。ですからある程度ドルは上昇するんではないかなというふうには思いますけれども、今年1年間を通して見たときには、確実にドルのドル高のピークというのがですね、もう近づいていて、そこからドルは売られていくという流れになっていくのはもう間違いないんですね。ドルが上がっていくのは利上げを始めるまで、利上げが始まってしまったらドルは売られる、これは今までの経験則からも分かってますし、噂で買った事実で売るというのが マーケットの特性ですから、まあそうなるでしょうということですよね。その際には受け皿になる通貨が必要なんですね。円が相手通貨としてドルが売られるかと言われたら、これはちょっと難しいでしょうということですね。なぜならば、利上げには一番遠い通貨であるからということですね。現状足元でドルに対して急速に買い戻されているのはポンドになります。で、私の予想ではですね、これに続いてドルがある程度売られるってことになりますと、一番取引のボリュームが大きいですね。ユーロドルですね。ユーロドルが大幅に上昇することによって、ドル売りっていうのがですね、吸収されていくんではないかというふうに考えております。いつからっていうことですけれども、まあ今週からということではないんですが、ユーロドルもそろそろボトムを打ってですね、今は低位持ち合いですが、ここからですね、急激なショートカバー、自立反発が始まるというのがですね、そろそろタイミングが迫っているということが今週お伝えしたいことでした。詳しくはですね、ブログの方を読みいただければと思います。それでは今週もトレード頑張っていきましょう。